立沢オリーブ教会の皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日も皆さんとご一緒に主を礼拝できることを心から感謝いたします。今日は久しぶりに釧路のリユニオンカフェからお届けしたいと思います。今日はヨハネの福音書11章のラザロの蘇生の場面を通して、人の思いをはるかに超えた神の計画というテーマでご一緒に御言葉を味わいたいと思います。では最初にヨハネの11章の1節から6節までを読んで、雅子に読んでもらいます。
さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。
今日の舞台はベタニアという村です。これはエルサレムの東3キロに位置する村でありますけれども、そこにマリアとマルタという姉妹が住んでいました。彼らの弟ラザロが一緒に住んでいました。この家族はイエス様がこよなく愛された家族であって、イエス様は時々彼らのところを訪れたということが福音書を通してわかります。特にルカの福音書の10章の38節以降を見ますと、イエス様がおもてなしで忙しくしていたマルタに対して、大事なことが多くないよ、いや一つだけだよというふうに諭された、あの有名な場面が描かれています。そしてこのマリアはイエス様に香油を注いだあの有名なマリアであります。彼らの弟のラザロが重い病気になり、命も危なくなったのでありました。このラザロはこの家族が生計を立てていく上でもとても重要な存在でありました。彼らは急いでイエス様のところに使いを送りました。イエス様、あなたの愛しておられるものが病気ですか、すぐ来てくださいというふうにお願いしたんです。彼らはてっきりイエス様がすぐに駆けつけてくれるものと思っておりました。ところがイエス様はなかなか来られなかった。しかもその知らせを聞いてどうしたのでしょうか。6節をもう一度読んでもらいます。
しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。
その知らせを聞いてもイエス様はのんびりと2日間過ごされたんですね。やっぱりイエス様はこの家族を愛していなかったのでしょうか。愛していると思っていたのは彼らの思い過ごしだったのでしょうか。そうではないということが5節を通してわかります。5節をもう一度読んでいただきます。
イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。
はっきり書いてますね。この家族を愛していたんです。愛していたんだけれども、すぐには行かなかったんです。どうしてでしょうか。イエス様には深いご計画があったからですね。実はこの病気はただの病気ではなくて、意味のある病気であったということがわかります。そのことを4節を通してもう一度確認したいと思います。
これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。
つまりこの病気に対して神様の深いご計画があるんだということがわかります。病気は私たちは決して歓迎したくないものですね。ですからそんなものは起きてほしくないんだけども、しかし神様のご計画は私たちの思いよりもはるかに高くて、私たちが計り知れないことがあるんだということをこの箇所を通して私たちは知ることができます。そのことについてはイザヤ書の55章の8節から9節にもこういう言葉がありますので読んでみましょう。お願いします。
私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
そうです。そうは言われても、家族が病気になるということは大変辛いことです。皆さんもそういうご経験を持たれたことがあるかもしれません。特にその病気が 命も危ないという病気であればなおさら私たちは心配です。主を何とかしてくださいと願うものですね。実は雅子の妹が7年前に大きな病気のために危篤となりました。その時のことについてちょっと雅子に証しをしてもらいたいと思います。お願いします。
私の妹は10歳の時に1型の糖尿病を発症して以来長い間闘病生活を送りました。しかし子どものキャンプの時にイエス様を信じることができました。妹は動物がとても好きだったので犬を飼っていて、一緒に遊んでたりしたんです。で、私は妹に佐藤と言うんですが、佐藤、千年王国に行ったらね、動物たちとたくさん遊べるんだよといつも話して遊ぼうねという会話をしておりました。で、私は東南アジアに長かったので、日本に帰ってくると妹と一緒に教会に通い、そのような話をしました。2017年もこちらに帰ってきて夏休み楽しく過ごしたんですが、私が帰国する前日に妹は体調を崩しました。そして神様はシンガポールに戻る前に妹をと会わせてくださり、コロナになる前でしたので2週間妹が昏睡状態にある中、私は毎日妹の看病をすることができました。で、その妹と手を握りながら、佐藤、一緒にお父さんとお母さんが佐藤と会えるように伝道しようね、佐藤一緒に伝道しようねと毎日、その闘病生活の中で妹と会話はできなかったんですけど、そこに行って祈り話しました。その時に神様に、私に与えてくださった言葉は、神のなさることは時にかなって美しいという言葉でした。で、その祈りましたが、その神様の御心がなるように佐藤を完全に元の状態で癒してくださるようにと祈りましたが、神様の御旨は佐藤が病から解放されて天の御国に行くことでした。で、妹とそのように約束した後、私はシンガポールに戻り、神様の夢の実現であるならば日本に帰った時にこの場所をカフェにしてリユニオンカフェを作りたいという夢が与えられました。リユニオンというのは再会っていう言葉なんですが、両親が妹と再会、天国でイエス様と再会してほしいという願いを込めて、もし神様の夢の実現ならばこの場所でカフェができますように、リユニオンカフェができますようにと願いましたが、神様は7年後に私たちにクリスチャンリユニオンミニストリーズという働きの門を開いてくださいました。そして7年かけて私にとってこのカフェを、神様の夢の実現のカフェができることは私にとってのグリーフケアになったんですけれども、一歩一歩道を開いてくださって、助けてくださる方を送ってくださり、そしてここでこのように毎週礼拝を行うことができて、両親が参加してくださってるということは夢の神様の夢の実現だなと思っています。まだ天国旅券聞いてもサインまではいかないんですけども、皆さんにも祈られて、両親と今一緒に両親に神様のことを伝えれるっていうのは、佐藤も天国から見て喜んでくれてるなと思い、リユニオン、里とリユニオン、イエス様とリユニオンできる日を夢見ています。
はい、私たちは自分の願っている通りのことが起きなければ、うまくいかなければ神様に愛されていないように感じてしまうものです。病気になったり、そして神様がすぐに助けてくださらないと、私は何か悪いことをしたんでしょうか、神様あなたは私を愛しておられないんでしょうかというふうに考えてしまいやすいものでありますけれども、しかしイエス様はマルタとマリアを、ラザロを愛しておられた、しかしなお2日動かなかったという場面を見るときに、イエス様の側には深いご計画があるんだなということがわかります。そしてイエス様は2日経って、じゃあそろそろ行こうかと言ってユダに向かって出発します。弟子たちはついていきます。でゆっくり歩いていきますので、ついにベタニアに到着したときには、ラザロはもう死んでいたばかりか、死んでお墓に入れられて4日も経っていたんですね。イエス様遅すぎるじゃないですか、 というようなタイミングでイエス様は到着されました。11章の17節を読んでもらいます。
イエスがおいでになるとラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。
そしてイエス様が来るのをずっと待っていたマルタはすぐにイエス様のところに駆け寄りました。駆け寄ってこう言ったんです。マルタはやはりとても行動的な女性だなというふうに思いますね。11章の20節21節を読んでもらいます。
マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。
イエス様、もうちょっと早く来てくださっていたら、そしてラザロが死ぬ前だったらば、あなたはラザロを癒してくださって、でラザロが死ななくても済んだのに、でも遅すぎますよというようなふうにも聞こえる言葉をマルタはイエス様に対して投げかけます。でもそれではあってもイエス様は何かをしてくださるかもしれないという期待感をマルタは持っていました。ですから22節をお願いします。
しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。
それに対してイエス様は何と答えたでしょうか。23節をお願いします。
イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。
イエス様は驚くべきことをおっしゃいました。あなたの兄弟ラザロはよみがえりますとおっしゃったんです。それに対してマルタはどう答えましたか。24節をお願いします。
マルタはイエスに言った。終わりの日によみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。
そう、マルタは復活の神学を正しく持っていました。旧約の生徒たちが持っていたのと同じ復活の神学、それはやがてメシアがメシア的王国を樹立された時には義人は復活してそこに住むことができるんだと。だからラザロもメシア的王国ができた時には復活するんだという神学をマルタは持っていましたから、そのように彼女は答えました。でもイエス様がおっしゃったのはそういう意味ではなかったんです。ですから続けて25節から読んでいただきます。
イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
26節。
また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。
つまりイエス様は世の終わりにやがてラザロはよみがえりますとおっしゃったのではなくて、ラザロは間もなくもうすぐ生き返りますというふうにおっしゃったんです。マルタはこの言葉を受け取ることができたでしょうか。27節をお願いします。
彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。
マルタはイエス様がそのことをなさることができるということを信じますというふうに告白しました。そしてその後今度はマリアがイエス様のところに来ました。32節から33節まで読んでもらいます。
マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え心を騒がせて、
34節、
彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。
35節、
イエスは涙を流された。
35節、
ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。
そうです、ここにもうはっきり書かれています。イエス様はラザロを愛していました。だから涙を流されたのであります。涙を流してくださいました。だから愛していなかったからゆっくり来たのではありません。愛していたけどもゆっくり来た、それはイエス様にはもっと深いご計画があったからだということがわかります。イエス様は私のこともマサの子のことも愛しておられました。私はもっともっとイエス様のことを日本人に明かししたい、そう思ってあの日もメッセージを語りました。しかしなんとそのメッセージの最中に脳出血が発症してしまったんですね。私は本当に悲しかったです。イエス様、あなたは神のお許しがなければ髪の毛一本も落ちないというふうにおっしゃいました。 髪の毛一本も髪の許しがなければ落ちないのに、なぜ私の脳の血管が切れたんでしょうか。どうして血管が切れることをお医者になったんでしょうか。私を愛していないからでしょうか、というふうに思わず思ってしまったことも何度かありました。そして私はその病に倒れた後、左半身が不自由となってしまい、言葉も以前よりも不明瞭になってしまいました。主よ、あなたは証ししたいです、どうか私を癒してくださいと1年半祈り続けたんですね。では37節を読んでいただきます。
ヨハネの福音書11章37節。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。
38節。
イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。
イエス様は、見えない人の目を開けた方なんだからラザロが死なないようにすることはできなかったのかという人たちもいたわけですけれども、イエス様はもっと大きな御業をなそうとご計画しておられました。ですからお墓に来たんです。そして何とおっしゃったか、39節。
イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっています、4日になりますから。
ラザロを癒すだけではなくて、死んだラザロを生き返らせるから、その墓の石を取り除けなさいというふうにイエス様がお命じになったときに、マルタは、いや、今開けたらもう臭くなってまして、皆さんそっとしてしまいますから、開けない方がいいですというふうに申し上げたんですね。石を取り除けても何も起きなければ、そんな非常識なことをして恥ずかしい思いをするのは私だというふうに考えたかもしれません。でもそんなマルタに対して、イエス様は何とおっしゃったでしょうか。40節をお願いします。
イエスは彼女に言われた、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。
あなたは先ほど私を信じると言ったではありませんか。そして信じるならば神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。さあ石を取り除けなさいと。信じているならば言葉だけではなくて態度を持って表しなさい、その信じているということを行動を通して表明しなさいというふうにイエス様はおっしゃったのでありました。ラザロはイエス様を証しするものとして用いられていたことを喜びとしていたことと思います。しかし彼はなんと不本意にも墓の中にいられてしまって、もうイエス様の証しができなかった、できない、それをどれほど悔しく思ったことでしょうか。しかしイエス様は実はラザロをもっともっと大きく用いるご計画を持っておられたんですね。私も主よ、どうか私をもう一度証し人として立たせてください、もう一度立ってメッセージができるようにしてください、左手でマイクを持って語れるようにしてくださいと祈っていますけれども、でもイエス様は、あなたが私を信頼すると言うならば今できるところから語り始めよう、そのように私におっしゃっているように感じました。今回も小仏沢オリーブ教会からこのようなご依頼を受けたときに本当に感謝したと同時に、私には無理ではないかというふうに思ったんですけれども、でもあなたが私を信頼するならば今できるところから語り始めようとイエス様に言われている、そのような気がして今回語らせていただいております。さあ、マルタとマリアがこの墓の石を取り除けた時に何が起きたでしょうか。41節から44節まで読んでもらいます。
そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた、ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。 彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
なんということでしょうか。死んでいたラザロが生き返って墓から出てきたのであります。私はこの場面を見てラザロが羨ましいなというふうに思いました。と同時に、あ、ラザロを生き返らせることができたイエス様は私にもやがて復活の体を与えてくださるんだという確信を持つことができました。今はいろいろ不自由なところがあるけれども、やがて復活の体が与えられて自由に私は走り回り千年王国を駆け巡ることができるんだ。その時にこの両手両足を自由に使うことができるんだという、その希望、それは単なる希望ではなくて確信に変えられたわけですね。その時を今から楽しみにしております。ここでなぜイエス様はラザロが死んで4日も経ってから到着したのかという4日間の意味についてご一緒に考えたいと思うのですが、当時のユダヤ人たちは人は死んでも3日以内であればその魂が肉体に戻るかもしれないと考えていました。しかし4日経ったらもう戻ることはないと。もし4日経っても魂を肉体に戻すことができる人がいたとするならば、その方こそメシアだ、その方こそ神が約束された救い主だというふうに彼らは信じていたんですね。つまり今回ラザロが死んで4日経って蘇生したということは、イエス様こそ約束のメシアであるということの証明でありました。その時までラザロは自分の語る言葉を通してイエス様を証ししていたし、自分の行動を通してイエス様を証ししていたのですが、これからのラザロはもう語ることもなく行動することがなかったとしても、そこに存在しているだけで、そこで生きているだけでイエス様の証人となったのです。あ、ラザロは死んで4日間も墓に入れられていた人だけども、今そこに生きているというのを見ただけで人々は、ということはあのイエスはメシアだということをみんなが信じることができた、その証人になったんですね。まさにイエス様がメシアであることの生き証人として用いられた。それはラザロにとって本当に嬉しいことであったと思います。彼が考えていたような方法ではないけれども、最も力強い方法でラザロはイエス様の証人として用いられたんだということがわかります。その結果どのようになったでしょうか。この後日談を見たいと思いますが、ヨハネの12章の9節と10節を読んでもらいます。
すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためでなく、イエスが
だけではなく、
イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。
まあ、その時以来イエス様はものすごく有名だったので、イエス様に会いに行こうという人たちが後を絶たなかったわけです。たくさんの人たちがイエス様に会いにやってきたわけですけれども、でもイエス様に会いたいというだけではなくて、ラザロに会いたいという人たちもたくさんいたんですね。ラザロを見る見物人がすごく増えました。このベタニアに対する観光ツアーも始まったと思います。そして観光バスも出て、ベタニアのラザロに会いたい人ということで彼は言ったと思います。 あのラザロ本当に墓の中に4日もいたの、今生きてるじゃないということで、このラザロを見るだけで、あ、イエスって本当にメシアなんだねということを誰もが認めることができた。だからラザロを見るためにクリスチャンたちが続々と現れたということがそこに書かれています。ですからラザロは存在しているだけでイエス様の証人として用いられたということがわかります。その結果、祭司長たちにとってラザロは邪魔な存在だったんですね。それでラザロも殺してしまえ、イエスだけではない、ラザロも殺してしまえと思うぐらいに、ラザロの証はパワフルなものとなったということがわかります。今もベタニアにラザロの墓というのがありますけれども、その墓に行くこと行くたびに、イエス様は死んで4日経った人を生き返らせた、この方こそメシアだということの証明としてそこに残っているのであります。今このリユニオンカフェがあるところは釧路市の米町という町なんですね。米の町と書きます。どうしてそういう名前がついたかというと、この近くに海がありますけれども、そこに運んできた米をですね、陸揚げしたところから米町という名前がついた。つまりこの米町は釧路の発祥の地、釧路のオリジナルの場所なんですね。ここから釧路は始まり発展していったということなんです。ですからここには非常に長い歴史があり、 因習の深い地であるということが分かります。ですから大きな神社や寺がたくさんある場所なんですね。そのようなところで今私たちは毎週聖書を伝えることができているということは本当に不思議なことであると感じています。実はこの場所は長く福田商店として経営していた場所であって、雅子の両親が福田商店を経営していたんですが、そこには100年の歴史がありました。100年間ここで商店を営んでいたんですが、一昨年私たちが帰ってきてそこを改装しまして、このリユニオンカフェというものを始めたんですね。そしてこのカフェで行っている毎週土曜日の聖書お話し会という伝道集会に近所の方々がたくさん集まって来てくださっています。また日曜日には小さな礼拝も私たちが今始めました。ここで福音を伝えられているということは本当に不思議な神様のご計画であるということを感じております。この福田商店の娘の雅子というのは周りに有名だったわけですが、その雅子が結婚してもうどっかに行ってしまった、もう随分外国に長く行ってるけども何十年ぶりに婿さん連れて帰ってきたぞということで有名になっていたみたいですねところが何十年ぶりに婿さん連れて帰ってきたら、その婿さんが脳出血になって肩まひになってしまったということで
お披露目した時みんな来てくれてね、元気な時ね
ここで開所式をした時にたくさんの近所の方が集まってくれて、そこで私は挨拶しましたので、私はある意味有名だったんですけれども、帰ってきたと思ったら肩まひになってしまったということでそして私はこの近所をよく装具をつけて杖をつきながら散歩するんですね。そうすると転倒したら大変だということで、近所の方々が皆さんこう私を見守ってくれて、もし転倒したらすぐにでも助けてあげようということで見守ってくれています。この地域の方々にイエス様を明かしするためにどうか神様は私をも用いてくださいというふうに祈っています。そんな私が今ここで毎週聖書のメッセージを語ることができているということは、私が計画したことではなく、また想像したことでもなく、本当に神様の深いご計画だなと思っています。それがたとえどんな方法であったとしても、私はイエス様のことを明かししていきたいと願っております。ラザロのように私の存在そのものがイエス様こそメシアであるということを明かしすることができますようにと願っております。小淵沢オリーブ教会がこれからますます日本全国に聖書の御言葉を正しく述べ伝える教会として豊かに用いられますように、明かしする教会として用いられますようにと心からお祈りしております。ではお祈りさせていただきます。愛します天のお父様、今日また小淵沢オリーブ教会の皆さんと一緒にあなたの御言葉に耳を傾けることができてありがとうございます。天のお父様、私たちの人生は時々まさかと思うようなことが起きてしまいます。自分が計画していなかったような残念なことが起きることもあります。そしてこんなことが起きるということは私は神様に愛されていないのでしょうかと思ってしまうようなこともあります。神様愛しているというならば早く解決してくださいと願うこともあります。天のお父様、しかし今日私たちは学びました。あなたの身思いは私たちの思いよりもはるかに高くて、あなたの計画はあまりにも高くて私たちには及びもつきません。このラザロの病気さえもイエス様はご自分の栄光のために用いてくださいました。ラザロが癒されることを通してではなくて、一旦死んで4日経ってからよみがえるということを通してより不動の証をイエス様は立ててくださいましたから感謝いたします。主よ、あなたのご計画は私たちの思いよりもはるかに高いです。どうか私たちが自分の計画に固執するのではなくて、それを手放して、そしてあなたの計画に目を向け、あなたの御心が行われますようにと祈ることができるように、イエス様がゲッセマンの園で模範を示してくださいました。私の願いではなく、あなたの御心を行ってください父よ、イエス様が祈られたように、どうか私たちもその祈りをすることができるように助けてくださいますようにお願いします。そして私たちの考えていたかっこいい方法ではないかもしれないけれども、どんな方法であっても私たちがイエス様を明かししていく、イエス様の栄光を明かしするものとして用いられていくことができるように助けてくださいますようにお願いをいたします。主よ、私たち皆それぞれに弱さ、 があります。この弱ささえなければもっと効率よくイエス様は貸しできるのにと思うようなものを持っていますけど、しかしあなたの恵みは十分であるとあなたは語られました。あなたの恵みは私たちの弱さの中で完全に働かれますから感謝いたします。どうか天のお父様、そのことを私たちが受け入れて、そしてあなたの御心に従ってあなたを証ししていくものとして私たちをそれぞれのところで豊かに用いてくださるように心からお願いをいたします。天のお父様、どうか小淵沢オリーブ教会に与えられている尊い役割をこの教会がこれからますます果たしていくことができるようにあなたが祝福してお持ちくださいよう、主イエス・キリストの尊いお名前によって心から感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
どうもありがとうございます。今日も最後までメッセージをお聞きくださって心から感謝いたします。お聞き苦しい点がたくさんあったと思いますけれども、忍耐を持って聞いてくださったことをありがとうございます。それではまた会う日まで皆さんお元気でいてください。失礼します。さよなら。
さよなら。
感謝します。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。